お聞きの放送は SBS の日本語放送です。詳しくは SBS 日本語放送のホームページ sbs.com.au/japanese へどうぞ。
まゆさん、こんにちは。
こんにちは、お願いします。
は
い、
前回はインドネシア料理の話をしていただきましたけども、またアジアですかね。
ね、そろそろちょっとアジア抜けましょうか。
そうですか。
ね、ずっとアジア料理のいろんな紹介をしてきたので、はい、今日はちょっとちょっと全然違う、ヨーロッパに飛んでみたいなと思うんですけれども、はい、実は私学生の頃スペインの大学におりまして、なのでスペインのちょっと料理が、とてもなんか自分の中でもやっぱり青春の味と言いますか、でかつメルボルンにも本当にたくさんレストランだけではなく、バーのようなおつまみとか食べられるタパスの店なんかもあるので、多分皆さんいらっしゃる方、まあ日本もそうですけれども、たくさんスペイン料理をこう目にする機会が多いんじゃないかなと思うの で、
そうで
しょ
う、ね、
紹介、ちょっと皆さんにもぜひこの美味しいスペイン料理を知っていただきたいなと思うんですけれども、
はい、私はそのタパスが特に好きですね。
美味しいですね。ビールですか、ワインですか。
まあどっちもいいですね。とにかく量がちょうど適当なんですよ。
そうですね、ちょっと日本人のね、感覚にも似てませんか。こうちょこちょこちょこちょこ食べるじゃないですけれども、
いっぱい種類をね、はい、
そうなんですよね、はい、なので結構そう、スペイン料理って本当に日本の実はいろんな料理ともこう影響を受けているというか、逆にスペイン料理も日本料理に影響を受けたものもあるので、
はい、
まあ本当に多分すごく慣れ親しんだ味じゃないですけれども、たくさんあると思うんですね。
はい、
で今日紹介しようと思ったんですけれども、まあたくさんあるので、私が自分がその大学時代に行って経験した食文化ですとか食生活を見て、料理をちょっと皆さんにシェアしたいんですけど、スペイン人って一日何食食べるかご存知ですかっていうのがございます、質問なんですけど。
はい、三食でしょうね、普通だったら。
普通は三食ですね。はい、そうなんです。普通は、三食なんですけど、よく言われているのが一日五食食べると。
うん、すごいですね。
はい。
わかりました。それはシエスタがあるからですね。
ああ、いいですね。シエスタ大事です。
シエスタの前と後に食べる。
昼寝ですね。
はい。
本当にまさに、私五食って、まあ、間にランチがあるんですけど、ランチ2時ぐらいからなんですけど、その後に食べたら本当に昼寝するんですよ、みんな。みんなというか、私がホストファミリーと住んでいたので、結構こう、伝統的な食生活を、なんかこう、皆さんやってたと思うんですけど、それとね、本当ふくよかな体にどんどんなっていて、
なります
ね、その頃の写真はもう本当びっくりするんですけれども、まあ、ただ、
昔相撲部屋の取材したことがありまして、
はい、
とにかく朝食べてちゃんこを食べて寝なさい、はい、そしたら体大きくなるからこういうふうに言ってましたね。
いや、まさにね、本当その通りだと思います。まあ、あとはやっぱりその1日5食食べるっていうのも、よく私母に、そのスペイン人のお母さんに言われたのは、まあね、いろんなあれもあるかもしれないですけど、スペイン人っていうのはその生きるために働くんだと、つまりその生きる、まあ友達と過ごしたり家族と過ごしたり人と過ごすっていう時間が、やはりこの自分たちの人生でとてもこう豊かにしている。でこれをさ、やっぱりシェアできるのが食べるっていうことだから、こうバーに行ったりですとかカフェにみんなで行くっていうのが、こう合間合間に入って、だいたいこう1日5食を食べるっていう文化が、まあ、根付いたんじゃないかなっていうのはね、正直ちょっと試験ですけれども、
はい、
思ってますけれども、
そうでしょうね、
はい。まあ、ちょっとこの5食食べるっていう文化をちょっと見ながら、どういうものがあるか紹介したいと思います。
タパスだとタパスの方がいいでしょうね。
タパス2回ほど食べるチャンスがあります。
そうですか。
はい。で、まず最初に朝ごはんですね。もうこれはもうみんな同じ8時とかにね、7時8時に食べるんですけど、結構日本のこうご飯と味噌汁とかそういう感じで、こう何か席に座って食べるっていうよりは、みんな軽くこうトーストですとか、こうパッとコーヒーとなんか紅茶と一緒にトーストとかいうのが多いんですけれども、土日なんかは結構みんな甘いドーナツとホットチョコレート、チュロスっていうのをみんな食べるんです。チュロス多分聞いたことある方が多いと思います。はいはい、日本とかだと結構なんていうんですか、テーマパーク行くと本当一本の長いチュロスだけを食べると思うんですけれども、本場はそれをホットチョコレートにこうつけて食べるんですね。で、しかもコーヒーもビターじゃないんですよ。エスプレッソに、本当になんかコーヒーの量よりも多いんじゃないかっていうぐらい砂糖を入れるんですね。なので結構甘党な感じなんですけど、まあ朝は本当に まあ、時間があるときはそのチュロスとドーナツの食べたりですとか、うん、まあ、トーストだけとか、そういうのをよく食べてました。
うん。なんか心臓悪くなる人ですね。甘いものばっかりで。
はい、なんですけど、実はそのカモミールティーあるじゃないですか。ね、あれをね、よく飲むんですよ。お腹にいいからって言って、コーヒーより結構カモミールティーを飲む、あの方が多かったですね。
ああ、それが脂肪を溶かすんですかね、
はい、でも砂糖いっぱい入れてました。
元の木阿弥ってやつですね。
で2回目がこれ結構びっくりします。朝食と昼食の間に取るアルムエルトっていうのがあって、これ軽食なんですけど、この時間にみんなバーに行くんですよ。で大学にもバーがありまして、うん、そこにあのボカディージョって言われるあのフランスパンにあのスペインのチーズのマンチェゴチーズとか生ハムを挟んだものがありまして、これあのサウスメルボルンマーケットに行くと専門店がサンドイッチ屋さんあるので、うん、これ本当に美味しいのでぜひ出来たてを食べてみてください。
サウスメルボルンマーケットですね。
はい。中にあの、はい、本当にあの野菜売り場のところあたりにスペイン料理のバーがあって、ええ、そこはあのテイクアウェイでボカディージョ、まあスペインのサンドイッチがテイクアウェイできます。
うん、なるほど。
はい。ぜひそれ食べてみてください。
気がつきませんでした。私はあのどっちかというと地元なんだからよく行くんです
けど。わかります。ぜひ次見つけたら食べてみてください。はい、で、やっとランチです。でもこれあの10時ぐらいにこんなんでボカディージョと言われるサンドイッチ食べたらお腹いっぱいになるじゃないですか、はい、なのでランチの時間が実は2時ぐらいなんですね。でまあ、もちろん最近は皆さんねこうワークスタイルに合わせて、まあ、簡単に済ませるっていうのも多いんですけれども、まあ、基本土日は2時ぐらいみんな家で一緒に過ごして、大体2時間ぐらいかけてこうサラダとか前菜をはじめメインが来て最後にデザートっていうコースが多いんですけれども、うん、まあ、この時に結構食べるのがパエリアですとか、はい、豚肉をグリルしてそれをパプリカ赤いパプリカですとかそれと一緒に食べたりするんですね。でこのパプリカも実はイタリアにもあるんですけれども、まあ、もちろんスペインとイタリアが多いんですけど、皆さんスーパーに行かれても瓶詰めでパプリカが結構売ってるんですよ。まさにあれでして、うん、ちょっとこう味がついているので何もそれを調理するっていう時間もないので皆さん今度ちょっと豚肉焼いた時にその瓶に入っているパプリカを買ってみてください。それと一緒に食べるのが結構スペインスタイルです。
うん、なるほど。
でパエリアもですね、みんなシーフードが結構中心と思うと思うんですけど、実は現地はバレンシアとか、私がいたのは内陸なんですけど、そこは結構鶏肉ですとかウサギの肉なんかを中心に作っているので、シーフードのパエリアってどちらかというと海沿いのバルセロナとかちょっと観光地ながよく作っているので、はい、うん、メルボルンいらっしゃる方もスペイン料理屋さん行ったら多分シーフードとチキンって書いてたりするので、チキンのパエリアが結構本場な味は気がします。はい。でようやくランチの後にまあ晩ご飯かなと思いきや、実はまたここで軽食が入るんですね。これメリエンダという、はい、これだいたい7時8時なんですけど、ええ、まあ、ここで晩ご飯を食べればいいじゃないかと思うんですけど、実はここでバーが開き出すので、ええ、みんなその近くのバーに行って先ほど言っていたここでタパスを食べるんですよ。タパスって小皿に入ったいろんなちっちゃいお料理なんですけど、はい、あとピンチョスってい う、 こう爪楊枝に刺したちっちゃい、またこれ一口サイズのおつまみがあって、みんなそれをこうバーで立って食べながらワインを飲むっていうのが習慣なんですね。でちょっとウェブサイトにも載せますけど、こういろいろこちらでも食べられるタパスはいろいろありまして、おすすめはチョリソ、生チョリソの赤ワイン煮ですとか、あとクロケッタって言われるクリームソースと、あとタラとかチョリソを含んだクリームコロッケ、
はい、
あとタコなんかもガリシア料理って言って、それをもう茹でて上にパプリカソースをかけただけなんですけど、そういう結構ねシンプルで美味しいものがたくさんあります、
うん、でさっき日本人じゃなくてもタコを食べるんですね。
タコ食べるんですよ。本当にだから本当に日本人と、ね、スペイン人の味って似てるんだなと思います。いろんなものを食べると言いますか、うん、でチョリソのさっき言ったクロケッタも冷凍でこちら売っているので、スーパーでも結構こうグロッサリーショップちょっとセレクトされたところにもありますし、先ほど言ったサウスメルボルンマーケットの中のそのボカディージョのサンドイッチ屋さんにも冷凍でクロケッタコロッケが売っているので、うん、ちょっと家でそれを本当にもう簡単です。オリーブオイルでパパッとこう5分ぐらい表面揚げるだけで出来上がるので、うん、皆さんちょっと食べてみてください。
そうですね、
はい、はい。でこれを食べた後にようやく 夕食です。これ夕食。
もう疲れちゃう。
何時に食べるんだって。そうなんです。7時、8時に沸いて、じゃあ夕食はいらないんじゃないかと思うんですけど、その9時ぐらいまで結構明るかったりするんですね、夏場は。うんうん、なので結構その後寝る前に、ちょっとあっさりこう、スープですとか、まあ私は結構スープかサラダをよくお母さん作ってくださってたんですけど、それをだいたい9時、10時前ぐらいですかね、うん、食べてから寝る。これがもうスペイン人の伝統的な、食のリズム。まあ、とてもこうなんか情熱を感じますよね。
そうですね。本当に。それやっていくとやっぱり、随分年配になるとやっぱりかなりこう丸っこい感じなんで、しょうがないような気がしますね。
本当に。まあ、ちょっと皆さんもちょっとね、メルボルンにいるときは、5食ってなかなか難しいけど、はい、一回やってみてください。長尾さんぜひ、合間に給食
聞いてただけでもう夕食まで持たないっていう感じがしますけどね。
はい。まあ、こんな感じ。ちょっとね、メルボルンだけじゃなくて日本でもそうなんですけれども、ぜひ皆さん今日紹介したスペイン料理をパエリア以外にもたくさんあるので、食べてみていただけたら嬉しいです。
はい。はい、どうもありがとうございました。
ありがとうございます。
SBS 日本語放送の Facebook ページで会話に加わってください。ライク、いいねを押してご意見ご感想をお寄せください。